る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
お盆ですね。
いきなり盆ですね。お盆ですね。
そういうお話をね、さっきこの放送始まる前、はい、収録始まる前にちょろっとしてたんですけど、
はい、
本当ね、お盆といえば、
はい、
お経をあげるじゃん。
それ5本やな。
5本やな。いや、うん、あの3文字やけど、最後、うんやけど。
お盆といえば、お経あげられますね。はい、
そう、あの、お経あげたりとかね、うん、うちの宗派5英歌あげるんですけど、うん、なんかね、小さい時、うん、あれがあんまり好きでなくて、うん、なんならあのチンチンってこう鳴らすやつあるじゃないですか、うん、それもあんまり好きじゃなくて、
はい、
耳に高い音が響くっていうんですかね、
はいはい、
好きじゃなかったなっていうのをちょっと思いました。
今どうですか？
今はまあそんなもんっていうか、もうあるものやというそんな思いなので、
は
いはいはい、特別それに対してめっちゃ嫌とか苦痛とかいう思いはないんですけど、うんうん、
はい、
ただうちの子たちね、
はい、
長男坊特にそうだったんですけど、
はい、
なんかその耳にちょっと過敏なところがあるっていうのがあったのか、
はい、
ものすごくあの鳴らす音、高い音が好きじゃなかったなっていうのをちょっと思い出しました。
なるほどね。いろいろありますよね、
うん、そうですね、うん、長い間そうじっと座ってなきゃいけないとか、そこの部分に苦痛を覚えて全然座らへんかったとか、そういえばお盆の法要としてね、なんかの初盆とか、
はい、
なんかあのお坊さんに来ていただいて お祈りしてもらってとか、
はいはい、
家族総出でそこにおった方がいいかなっていう時に苦労したなっていうのをちょっとふと思い出しました。
そらね
ーねー、そらじっとしとくんしんどいわな、うん、
まあ、僕も今でも嫌ですけどね。ついついね、
ついついね、一緒に唱えてたら、
うん、
結構時間しっかりと、
はい、
そこに思いを込めながら、
はい、
過ごせますよ。
なるほどね。僕はね、僕のところの収支はその護衛歌じゃないんで、ちょっと分からないんですけど、
ほうほうほう、
だからその意味のある言葉ですよね、
うん、
きっとね、
うん、
だからそれが分かったらいいのかなと思ったりするんですけど、分からんかったらね、
そうですね、
もう何にも分からへんもんね。
そう、なんかたまたまもうそこにその宗派があって、うん、でその護衛歌であったりね、そのお経であったりを、
はい、
分かればええけど分からんかったらほんま苦痛やなって。
そうですね。
ね、その、はい、分かればええけど分からんかったら苦痛っていうの、学校の授業にも同じことが言える。
もう言えます言えます。もう本当にそうですね。
そうでね、
はい、
あのちょうど先週、
うん、
まあ、中学校が私厳しくて、
うん、
私にとって厳しくてというか、
うん、なん
か
中学校厳しいの？
いや、あのね、
うんうんうん、
先週お話をさせてもらってたのが、
うん、まあ、
小学校の雰囲気と中学校の雰囲気っていうのが大きく違ってて、
はい、
で小学校は遊びの中で学ぶ空間、
うん、
中学校は学びの中で学ぶ空間っていう風に先生から教えてもらって、
はい、
なるほどなってすごい納得したっていう話をさせてもらったんですけどね、
はい、
で実際ですね、
うん、
今中学校で、
うん、
まあ、1学期終わったこの区間までの間にね、
うん、
ものすごい悩まれた方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ、
うん、
でまあそこに順応できた方もいらっしゃるし、
うん、はい、
まだちょっと順応しっかりできなくて、
うん、
しんどいなって思ってる子もいるでしょうし、
うん、
はたまたお父さんお母さんたちでね、これほんまもうちょっとどないかならんかなとか、先生方ともうちょっと密に連絡取れるようにならんかなとか、
うん、
なんで小学校の時のあの後半スムーズにいけた感じがやっぱ新しい環境になったからっていうのももちろんそうなんですけど、なんかもうちょっとやりようないんかなって思ってらっしゃる方非常に多いかと思うんです、
うん、
で私ね、
うん、
これはもう制度の話なので、 1日2日でも変わるわけでもないし、
はい、
1年2年3年とかね、やっぱり長期間を要するものではあるんですけど、うん、ちょっとお願い事をしたいことがあるんです。
お、何でしょう。
これはあのね、私がこうここでお願いをするのも、うん、これが正解なのか不正解なのか本当分かんないので、まあ、うん、一意見としてなんですけど、うんうんうん、保育所等訪問を中学校でもできるようにしてもらいたい、
うん、
っていう、うん、一親の希望。
はいはいはい。このまたこの保育所等訪問というふうにその名前からするとね、だいぶこう年齢が下なのかなというふうに思うんだけど、そうじゃないんですよね。
そうではないです、はい、で保育所等訪問というのは、うん、小学校中学校高校も行けるんですね。
うん。
で、その保育所等訪問自体の話をすると、
うん、
小学校幼稚園認定こども園小学、うん、中学校保育所、なんかちょっと順序がいろいろなったけれども、うん、なんせ幼年代小学校、うん、中学校高校、うん、またその彼らが進んでいる施設とかにも保育所等訪問入ることができて、
うん、
で実際何をするかというと、うん、行った先でその子たちが過ごしやすくするようにするにはどうしたらいいかっていうのをお互いディスカッションしたり、
うんうんうんうん、
で保護者の希望を聞いて、うん、その希望に対してどうしたらいいかっていうのを討論したり、
うんうん、
一緒に何かしらの対策取っていきましょうよっていうふうに働きかけをするのが保育所等訪問なんです、
うんうんうん、
でこれする事業所というのがあって、うん、例えばですがその子どもたちがお世話になってる放課後等デイサービスとかその、うん、事業をやってる事業所さんの職員さんが各小学校や保育所、うん、幼稚園、うん、それぞれの施設に行って、
うん、
実際子供がどうやって過ごしているかを見て、
うん、
で子供が例えば困りごとを持っているとしたら、うん、その困りごとに対してどういうふうにやったら、
うん、
例えばうちではこんなふうにしてるんです先生どうですかとか、
はい、
そういういろんなお話討論をした上で、うん、その子に対しての対応を一緒に考えていくっていうものにもなってくるんですね。
うんうんうん。
なので、うん、私保育所等訪問っていうのを一番最初入れたのは、うん、子ども園の時だったんですけれど、
うん、
ちょうどねうちの子が子ども園の時やから、うん、もう7年8年くらい前、
うん、
その制度が始まって少しぐらいやったんですよ、
うん、
で最初ってやっぱり先生方にそんな話を持っていくと、
はい、
先生方からするといわゆる例えば資格を持った臨床心理士とかの資格を持った先生が、
うん、
保育所に来て、
うん、
私たちが子供を飼育じゃない、養育しているその姿を見て、
うん、
なんかダメ出しされるんちゃうかとか、
うん、
そういう思い持たれるんじゃないかなっていう不安があったので、
うん、
なんか先生と一緒にこうやって専門家の先生がいろんな方法をね一緒に討論したりとかしてより良い過ごし方ができるようにっていうのをお話しするものなんですって言って、
うん、
先生になんかすごい恐る恐る提案したのを覚えてるんです、
うんうん、
で実際先生方ねなんか結構好意的にあそれは助かりますってやっぱ専門の先生のお話聞けて、
うん、
どうやったら彼らが過ごしやすくなるかっていうのが一緒に分かるんだったらもうぜひともにっていう風な形で保育所等訪問引き受けてくださって、
うん、
で実際に先生行かれていろんなお話をして、
うん、
でどうしたらいいですよこうしたらいいですよ例えば資格支援っていうのを入れてみたらいいですよとか、
うん、
そういったお話をね一緒にさせてもらって、
はい、
でお世話になったっていう経験があるんです、
はい、
で私はそれを入れてもらったがゆえに小学校もすごく様子もよくわかるし、
うん、
先生方とその臨床心理の先生とのお話を後で聞いて、うん、じゃあそれをじゃあ家にも取り入れようとか、
うん、
そんな形でいろいろと対策取ることができたのでほんま助かったんですよ、
うん、
でもね、
うん、
三木市は中学校には保育所等訪問入れないんです。
うーん、あらら、
あらら、あららなんです。
うーん、
一応その法律というかね定義としては高校行けるんです。中学校も行けるんだけれども、うん、三木市の場合は中学校で行けるのは特別支援学校の中等部は OK、
うんうん、
でも私立の中学校に入ることは制度としてはミキはやってないんですって言って断られちゃったんです。それは長男坊が中学校に入った時なので3年前の話なんですけどね。 で実際にその保育所等訪問が始まって以降、うん、その制度を利用した人で、うん、中学校に上がってまだそれを継続希望する人っていうのがそんないなかったんかもしれないです、
うん、なるほど、うん、
だからそんな声が上がってきたのが、うん、言うたらうちが最初とか、うん、まだ数件目とか、うん、そのくらいやったのかもしれないけれども、うんうんうん、まあそれで、まあ、してないんですで終わってしまったんですよ。ですごい苦労したというかね、
うん、
なんかその分違う代替策というのを先生方も提案してくださって、
で、そうなん
だ、うん、長男坊はそれでもスムーズに過ごしたんですけど、今度次男坊ですよ、
うん、
まあ、長男はこれ青やで言われたらふんふん青やなって受け取る子やったんですけど、うん、次男は青やで言われたら、うん、いや僕この横の黄色がええねんみたいな感じで、うん、ちゃうとこから違う提案持ってきたりとかするのが得意な子やから、
うん、
ちょっとまた毛色の違ったというか、
うん、
対応が困るところもきっとあるやろうと思って、
うん、
私もう、もうほんまに今入れたくってしょうがないんですよ。
でも制度的には整備されてないと
今は、
うん
うん、まだ三木市内はないで、他の自治体でね、例えばですけど、うん、高校とか中学校とかどんどん受け入れてますよっていうところがあるかといえばそうでもない。
ああそうなんや。
ただ制度としては対象の年齢は18歳までなので、
うん、
いけるんですよ。
う
ん、なんとかならんかなってやきもきしてる最中なんです。
そうなんや。
まあ、で、多分ね、私がこうやってやきもきしてたりとか、いう声を上げたとしてね、
うん、
それは1年、2年で変わらへんじゃないですか。まあ、変わらへんと思ってるんです。
ああ、そうなの。
変わるかもしれへんけど。
うんうんうん、
でも、やっぱりそれも声を上げないと、変わるものっていうか、提案されるものも出てこないし、
はい、
で、その他の皆さんも、私も同じこと思っとってんっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、
うん、
どうやって言ったらいいんかも分かれへんとか、
うん、
まあ、いろいろなね、訴え方がわからないとか、
うん、
理由もあると思うので、
うん、
まあ、今日明日にほんま変えてほしいとかいうものではもちろんないんだけれども、
うん、
こういった意見をちょっと公共の電波を使いながらで申し訳ない、こんなことを思うっていうお話をちょっとさせていただきました、
うん、
でね、ちょっと私がすごい思ったのが、私の子供たちが、
はい、
こういう放課後等デイサービスさんに通うことができるようになったのが、
うん、
それこそうちの長男坊が小学校1年生とかそのあたりに虹色さんができたんですよ、
はい、
だから今から考えるとおおよそまあ10年ほど前、
はい、
10年経ってないですけど、
はい、
その頃に虹色ができた時に、
はい、
それこそ新井先生がね、
はいはい、
先輩お母さんに言われた一言、
はい、
なんか私たちの時にはこんなのなかったな、でその続きに続く言葉として、
うん、
いろんな選択肢があると思うんですけど、
うん、
いいなーっていう言葉と、
うん、
よかったねっていう言葉と、
うん、
どっちが続いたと思います？
よかったね。
そっち、
うん、
そうなの。
お母さん方素晴らしい。
お母さんのその気持ちが私もう感動してしまって。
本当だね。
なんかうちのこの時にはなかったにそんなんずるいわじゃなくって、
うん、
後々に続く子供たちが、
うん、
この制度を利用することができて、
うん、
まあ、困る子が少なくなるとか、
うんうんうん、
困るお母さんが減るなっていうので、よかったね先生ってお母さん方がおっしゃってたっていう話を聞いて、なんかそうやってやっぱり歴史っていうのをこう次々につないでいくっていうのは大事やなっていうふうに思ったんですよ、
うん、
なので、
うん、いうことやね、
ぜひともに。
そういうことですね。
うちの子は ね、もうないかもしれん、もうない、
まあ、
無理やと思うけど、
うん、
後々の子供たちが困らへんようにするために、
うん、
そういう制度とか変わったりせえへんかなっていう、
うん、
めっちゃ希望、
うん、でそのできた時にえみちゃんが言う言葉は
ずる。
なんで？
よかったね言いますよ、もちろんよかったねって。いやここずるって言うとこなんかんかなと思って。
そんなお家が待ってたんですか。
ちょっと関西人出してみたんだけど。よかったよかったね。いやいや、
ほんまね、よかったねですよね。
ほんまさていたい。だからね、みんなが悩まんでも済むような、
うん、
世の中になったらいいのになっていうお話でした。
です、ね、
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。